こんにちは。ニューヨークでライターをしております、サメカーかなこです。今日もインターネットラジオ、サメコのニューヨーク通信を始めていきたいと思います。今日はスペシャルゲストをお呼びしております。ハワイと日本で会社を経営されている池田千恵子さんです。千恵子さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、で、ね、千恵子さんは、今ね、まあ、会社経営をされながら、あとは、教育事情だったりとか、教育関係のお仕事もされているということで、今日はハワイの教育事情についてね、いろいろ伺っていきたいなと思っております。
ありがとうございます、
は
い、
でね、2年前ぐらいでしたっけ。
そうですね、2年前
本を出版されていて、タイトルが経営者を育てるハワイの親、労働者を育てる日本の親という結構ね衝撃的なタイトルの本を出されていて、で、まあ、日本の教育とハワイの教育をこう、それぞれこう、なんですかね、
違いをこう、ビジネスマンの最終的に仕上がりがどう違うかみたいな内容を書かせてもらいました。だから教育によって、私たちのこうビジネスマンのに育った時のスタイルがどういうふうに変わるのかみたいなことを、まあ、書かせてもらった本です、
ね、私も、ね、読ませていただいたんですけど、結構ね、興味深い内容がてんこ盛りで、で今日はね、そのお話をいろいろ伺いたいなと思っていて、千恵子さんがハワイに住んで、今息子さんが高校生の息子さんがいらっしゃっていて、でご自身は日本で育てられ
た、そうですね、留学もしてます。はい、
そうですよね、だから両方の教育のスタイルをこう見ていて、こう一番の違いってどこだと思いますか。
やっぱり私が衝撃的にびっくりしたのが、やっぱ小学校でこうビジネスの勉強をしているっていうところが、もう日本と全然違うじゃないですか。
そうですよね。
そこがもうすごいびっくりして、でもこんな、なんかちっちゃい時ってね、お店屋さんごっことかだったら、私お店屋さん、あなたお客さんみたいな、消費者とお店屋さんの労働者の練習しかしてなかったじゃないですか、日本って。だけどアメリカの子どもたちは小学校の時からその利益率を考えたりとか、それでこれを売り上げを良くするためにはどうしたらいいかとかっていうことを、まあ、ちっちゃい時から考えさせる教育をしてるんだなっていうところがすごく衝撃的でした。
それ授業の中でやるんですか。
そうですね、もともとはなんかそのドネーションっていうか、ね、寄付をする文化がアメリカってすごくあるじゃないですか、だからみんなでお金を集めてここに寄付しましょうみたいなものからまあ始まってると思うんだけれども、でもやっぱり寄付するにも1円でも多く1ドルでも多く集めてあげた方がいいわけじゃないですか。だからそういった意味でお金をこうもらうじゃなくてお金を作るっていうような教育がもう最初から違うんだなっていうのがすごくびっくりしました。
なんかこうお金を作るっていう発想ってなかなか日本人って、稼ぐって言ってもどこかの会社とかに属して従業員としてお給料をもらうってことはやってますけど、自分からこう生み出すっていう発想ってないから、それをちっちゃい頃からね、学んでるってちょっと勝てないなって感じしちゃいますね。
そう思った。だからやっぱ大人になって勝てないのはやっぱここなんだというふうにびっくりしたことを、まあ、本にまとめて書かせてもらったんですけど、
なるほど。
で、自分も実際に今日本とアメリカと両方会社を経営していて、その中でやっぱり従業員をね、アメリカ人を雇ったり、日本人の方を雇ったりしている中で、やっぱりそういったその文化背景の違いとか、やっぱ教育の違いによって、やっぱこう仕事に対する価値観とかも全然違うし、やっぱあとキャリアをこうどうやって積み上げていくかみたいな、キャリア教育っていう日本って意外とそのどうやったら自分のキャリアをこう積み上げていくかみたいなのってあんまりこうね、なんか一つの就職先に、ね、勤めたらもうずっとそこみたいな感じの、だからね、まあ、今転職も増えてくるけど、でそういった意味ではこうヘッドハンティングされるような人になるっていうか、仕事のできる人だとどんどんヘッドハンティングされるからっていうような、こうやっぱ価値観、仕事に対する価値観とかこう自分の目指す目標みたいなのもこう全然違うなっていうのが、こう自分がビジネスをしてみて改めて経営者になってみてこう感じるところだったので、まあ、その違いってなんだろうって追求した時に、やっぱなんか教育の違いが大きな違いなんじゃないかっていうふうに思ったんですね。
なるほど。そっかそっか、まあ、そういったね、小さい頃からのね、こう教育の仕方が違うってことで、まあ、そのね、アメリカでは割とこう経営者になるためのいろんなこう経営者としての身につけるスキルだったり考え方だったりとか学ぶ授業があったりするっていうことはお伝えいただいたんですけど、他にこういったところが日本と全然違うなってありますか。
やっぱりこう個性を自分は何誰なのかとか自分はどういう人なのかっていうことを深く考えさせる教育だなと思っていて、だからみんなと同じとかみんながやってるからとかっていうそういう価値観じゃなくて、自分はこれが好きだからこういう形でやりたいとか、こう自分はどうなんだっていうことをこう、なんていうのかな、こう自立を18歳ね、大学になる前までに、まあ、親が子供に、まあ、つけてあげられることって言ったら、まあ、教育とか自立とか、そういったものを目指してこう学校も親もこう18歳に自立した時にもう何も困らないで押し出してあげられるようなこう育成の仕方というかね、子供の教育の仕方みたいなのを同じところを目指しているゴールを目指しているので、そういった意味で子供たちもそう18歳までにこう自分が何になりたいのかとか、どんな勉強をしたいのかとか、なんか何が向いているのかとか、こう向き合う機会が結構学校の教育の中にたくさんあるなっていうのはすごく違うなというか印象的でしたね。
だから日本で例えば、まあ、テストの点数をまず上げようって言って、じゃあ偏差値が高い大学からちょっと受けていこうみたいなところあるけど、そうじゃなくって、自分は何がやりたいのかとか何が好きかとか、そういうのをこう向き合う、
向き合うというかそこを伸ばしていくっていう、なんか均一的に平均的にできる子を育てるんじゃなくて、何かこう特技があればそこのところを高く評価して伸ばしていくっていうところでは、みんなそれぞれ得意なものって違うじゃないですか。
そうですね。
だからそういった意味ではこう、ね、日本の教育って素晴らしいし、まあ、平均的にこうレベルの高い教育をもう知ってると思うんだけども、でも個性がこう伸びないというか、天才が育ちにくいっていう部分も、そういった意味ではなんかすごくその個性、その子の合ってるものとか、そういったものをこう見つけ出すのはうまいんじゃないかなとは思いましたね。
そうか、じゃあ先生も生徒を見て、あ、この子はここが強みだからここを伸ばした方がいいんじゃないですかって気づいてあげて、親御さんだったりご本人に伝えたりとか、
てかまあ親がすごくまあ教育にこう向き合ってるっていうのはもう日本の親とはアメリカ人の親っていうか他の国の人の親のもう対照的な違いだと思うんですね。学校にお任せって日本人だと思っちゃうじゃないですか。だけどもう絶対にそのお任せにはしなくて、やっぱ親がきちんとこう自分の子供の合う学校を選んで向き不向きを分かってあげるとかっていう風にして、結構親がこう子供に向き合ってる時間が長いし、こうきちっとこうなんていうのかな、こう真剣に向き合ってる部分はすごく勉強になったし、見習わなきゃいけないなと思って思いましたね。
そうかそうか、なるほどね。あとはね、この本で経営者を育てるハワイの親、労働者を育てる日本の親という本をね、書かれて、なんかこう一番伝えたいこととか、そういったことってありますか？
やっぱりこれから時代が変わっていて、すごく、まあ、日本も別に日本に住んでるだけじゃなくて外国人の方とかもいっぱい入ってくるようになるじゃないですか。で、嫌でもこうグローバル化される中で、やっぱりこう日本って今すごく経済があまり良くないし、あと例えば、お給料とかもすごく安い国で物価も安い国になってしまってるから、他の国の人たちとこう比べるとやっぱり時給がすごい安かったりとか、労働力が安かったりとかするっていうのは、やっぱりその自分たちの持ってる素晴らしい価値とか、そういったものを高く評価してもらえるアピール力がなかったりとかっていうところがあるので、私たちすごくもう本当にレベルの高い教育も受けてるわけだし、あともっともっと世界に出てもらいたいなっていうのを持ってるので、CEO キッズアカデミーっていう、今日本でその子どもたちにビジネスを教える塾の展開をしてるんですね。
面白いですね、それね。
それでやっぱり学校ではそれって教えてくれないことだから、なのでその天才じゃないけども、なんかもう学校がつまんなく勉強簡単すぎてつまんない子とか、あと例えばもうロボット作りたいとか、なんか新しいこと発明したいっていうような子たちをどうやったらこう投資家を集めたりとかお金を集めたりとかして、自分のこう夢を叶えたりとかするのに、今別に親のお金がないからできないとかっていうのじゃね、言い訳にしかならないので、どんな形でもお金ね、クラウドファンディングとかでもお金集められるので、いいアイデアがあっていい人であったら誰か応援してくれる人が必ずいるからっていうことで、やっぱ世界に飛び出させられるような日本人の子どもたちを育成したいなと思って、今それを頑張ってやってます。
なるほど。なんかどういうふうに、そういう講座を受けたいだったりとか、ご興味ある方はどうやったら
ね、うん、そしたら CEO キッズアカデミーで検索していただけると、うん、はい、出てきますんで。
なるほど、はい、じゃあね、ご興味ある方はね、ぜひ、ね、うん、チェックいただければなと思っております、
はい
はい、では最後に、はい、千恵子さんがこれからこうやっていきたいこと、うん、今ね、そういったプログラムもやってるよってお話があったんですけど、うん、
はいはい、
どういったことをこう考えてらっしゃいますか。
私はやっぱり今アメリカに住んで15年になるんですけれども、うん、やっぱり外から見た日本ってすごくよくわかるし、うん、また逆に私たちも日本に育って、うん、なんかもうそろそろ恩返ししたいなというふうに思っていて、うん、役に立つババアっていうのを目指してるんですねそうだから私が外で経験、うん、海外で経験したこととかをやっぱ日本に持って帰って、日本の方のためのなんか役に立つことをしていきたいなっていうのが、まあ、私の今後の活動の、まあ、目標にしています。
うん、なるほど、うん、すごいね、素敵な、ね、ご活躍をね、
はい、
今後もされていくと思いますので、
はい、
楽しみにしております。
はい、ありがとうございます、
は
い、
ではね、今日は素晴らしいお話をたくさん聞かせていただきました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。